皆さん、おはようございます。前回はですね、このすぐ手前のところ、1ヶ月前ですけれども、歓迎礼拝ということで、見ました。ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、開いていただけますでしょうか。マルコの2章の16節でしたね。パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか、ね、ちょっとだけ復習をご一緒したいと思うんですけども、別に一緒に食事をしてもいいじゃないかと思うんですが、律法を守っていない、罪深い人たちと、一緒に食事なんてすると、もう移ると、汚れると、本気で考えていたユダヤ教徒たちが、イエスを批判したわけですよね。で、なぜ一緒にと言われたときに、イエス様はこう答えられましたよね。次見てください。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。で、私に従ってきなさいとレビ、つまりマタイの福音書を書いたあのマタイを招かれて、マタイ嬉しくって食事をしていた。何が悪いかとイエス様ですね、おっしゃった。魂の医者、今日も、まあ、目には見えませんけども、ここにですね、魂の医者でいらっしゃるイエスという方が実はおられると聖書は言うわけですよね。またズームの向こうでご一緒してくださっているお一人びとりと共に、そして私たちが今週も使わされていくその持ち場立場でずっと目には見えませんけども、確かに魂の医者でいらっしゃるイエスがご一緒くださる、そして招いて一緒に食事を、一緒に食事がしたい、交わりたいというイエス様の側からのですね、強い願いの中でその交わりがなされているということを前回見たわけですよ。で、また先週もですね、エピソビテの手紙のところでご一緒する中でちらっとやっぱり食事のシーンが出てきたのは、皆さん先週出られた方は覚えてらっしゃるでしょうか。ルカの福音書の今は開きませんけれどもね、有名な例え話がありました。100匹の羊のうちの1匹がいなくなっちゃった。それ必死に探して見つかった時に、ね、食事の場面がありましたでしょ。大喜びで宴会するわけですよ。もういなくなった羊が見つかったことを一緒に喜んでください。10枚のコインのうちの1枚がなくなって見つかった、一緒に喜んでくださいって、ご近所の方々と一緒に食事をする。そして、もうろくでもない弟息子が父親を捨てて出て行って、ボロボロになって帰ってきたのをかわいそうにと思って迎えた時にも、やっぱり大宴会を催す。その喜びに満ちた食事というのが天において、ね、私たち一人一人がこの神の国に入れていただく、イエス様を信じて救われたものとなる、神の子とされる、そのことを天でどれだけ喜んでるかということを教えたくって、イエス様はそういう例えなさった、ね、そういう食事の話で、今日もですね、食事の話が出てくるんですね。ちょっとマルコのですね、ごめんなさい、このルカの7章の33節から見ますとね、バプテスマのヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に疲れているといい、人の子が来て食べたり飲んだりしていると見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言いますと、私はですね、こう見えて、結構食いしん坊って言いましょうかね、食べることは好きですよね。で、知ってますよというお話をされているような気がしますけども、甘いものが好きだという噂がですね、立っているというか、私がホームページに載せてしまったんですけども、甘いものだけではない、やっぱり食べることをとても好きですね。本当に美味しいものをご一緒するということは楽しいことですよ。でもね、そのイエス様はそのことで批判されてたんですよね。今の御言葉のように、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ。 そんなふうに言われていたイエス様がですね、今日の箇所では、じゃあ次見ていただきましょう。こうなるわけですよ。マルコ2の18ですけども、さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないんですか？でこの断食っていうのは、やりようによってはですね、とっても健康にいいようです。ね。だけども、その健康のためにという、そういう動機で断食をしていたのではなかったんですね。で、ここにですね、パリサイ人、そしてヨハネの弟子たちってあるんですけど、この二種類の人々が断食をしていた、その断食の動機は全く違ったんですよ。で、パリサイ人は律法学者たちがなんで断食をしていたかというと、まあ、もともとはですね、旧約の時代に神様に背いて、この、何度も何度も神様は私のもとに帰っておいで、イスラエルの民を、ユダヤ人たちをってラブコールをなさるんだけども、もう背いて、そしてもうこのままだったら彼らはもうダメになってしまうということで、この補修と言いましてね、大掛かりなその民全体が、この別の国に連れて行かれてしまうというような大変な時代を迎えたんです。その、この神様に対して大きな罪を犯してしまったという、このいわば反省からですね、神様ごめんなさいという思いをちゃんとこの定期的に表していこうということで、1年に1回はですね、大祭司がこの生贄を捧げてみんなで断食をするっていうことがこのなされていった。で、けども、だんだんとですね、そこから逸れていくわけですよ。で、ちょっと次見てくださいね。イエス様はですね、こうおっしゃいました。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。で、それから しばらく行ったところで、あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。人々にこう、ひきらかすような、動機でですね、次見てください。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを、パリサイ人の人たちは、ユダヤ教の指導者たちは偉いな。もうあんなにこう、頬がこけてしまって、ものすごく断食で頑張ってはるんや。さすがやな。あんなことできへんわ。というふうに言ってもらえるように断食をしてた。ね、それは偽善だったんですね。でそういうことがあちらこちらにはびこっていたんですけれども、これでもって自分たちは神様のこの救いを、自分たちこそが、自分たちだけが得てるんだということを誇っていた人たち。ね、でそういう意味で断食をしていたのがパリサイ人たち。ところが、ヨハネの弟子たちは違うんですよね。ヨハネというのはバプテスマのヨハネですけれども、彼らは、それこそ、このそういう宗教家たちの偽善をですね、この徹底的に暴いていた。バプテスマのヨハネはよく決まり文句でですね、マムシの子らよって言ってた。ね、偽善者よ、ね、まあ、マムシの子らなんて、ものすごい言葉ですけども、この、あなた方が自分たちはアブラハムの子孫だ、先民イスラエルだ、ユダヤ人だ、だから自分たちだけが救われてるんだというふうに誇ってるけれども、いやいや、神様はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を生み出すことができる。あなた方は、偽善者だ、ね。本当に、この、神様に救われたいと思うんだったら、方向転換をして、悔い改めて、神様に、この、背を向けずに、神様に向かって歩みなさい。その印にバプテスマを受けろということをですね、言っていた。それがバプテスマのヨハネだった。で、そういう、この、神様の見舞いに、自らの罪を悔い改めて生きるっていうことを、この形として表すのがバプテスマのヨハネの弟子たちの断食だった。でもバプテスマのヨハネっていうのは、イナゴをですね、主な食事にしていた。だから、まあ、いわばその彼のライフスタイルそのものがですね、断食だったです、ね。そういう生き方をしていた。そういうのを見ていて、で、同じようにこのラビ先生というように人々が呼ばれていたイエスが、なんでその弟子たちに断食をしないんだろうかなという疑問を持ったわけですよ。ね、それで、ああいうふうに聞いた。なぜあなたの弟子たちは断食をしないんですか、ね、そういう疑問。それが、もう一度次見てくださいね。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのになぜあなたの弟子たちは断食をしないんですか、 するとですね、この19節で、ちょっと不思議な答えをなさるわけですね。その次見てください。あ、ごめんなさい。もう一つ次。もう一つ次。ごめんなさい。もうちょっと前ですね。すいません。そこで止めていただきました。今のところでごめんなさいね。で、この次に、イエス様がおっしゃったことはこうです。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。こういった、ね。ありがとうございます。一旦消していただいて。皆さんね、ちょっとこう、疲労パーティーを思い浮かべていただきたいと思うんですけれども、まあ、この御影福音教会でも昨年の末にですね、何を隠そう、結婚式が持たれましたね。でも、コロナ禍ということで、本当にその何が残念だったかって言って、この本当だったらもう教会のみんなとですね、またたくさんのお友達と一緒にお食事をして、ね、もう美味しいですね、おめでとうっていうその宴会をね、祝宴をしたかった、ね。でもそれができなかったっていうのが何よりも残念だったと。っていうかまあ、私は残念だった。その本人たちがですね、残念なのは他にもいろんなことあったと思うんですけども、一緒に食事をしたかったな。で、そういうところに招かれている人が、いや、ちょっと私はもう断食してますので、というのはちょっとふさわしくないじゃないですか。ね、で、花婿が来ている、その花婿に付き添う人たちや、花婿と花嫁のその、結婚のお祝いをしている、そういう人たちが、喜んでいるように、ね、私たちは喜んでるんだ、とイエス様おっしゃった。じゃあ、その花婿って誰か。それイエス様ですね。で、実はその旧約の時代からずっと、やがて来るメシア、救い主が来られる。で、それを待ち望むっていう姿勢が、神様から選ばれた先民イスラエルの正しい姿勢だってことは言われていた。つまり、花婿が神であり、花婿がやがて来たるべきメシアであり、そして花嫁はその花婿なる神様を信頼するイスラエルの民。だから、その彼らが別の神々を拝む、偶像を拝む、刻んだ像を、誠の神以外のものを神とするということを、姦淫の罪というふうになぞらえて、すごく神様は怒ってらっしゃるじゃないですか。ね、裏切り行為だ。浮気だ、ね。で、その延長に、花婿であられるイエス様が来られた。その花婿の付き添い人のような弟子たちが、一緒に食事をする。そして、花婿である私が人々を招いて一緒に食事をする。それを喜んでいるということは当たり前のことじゃないか、ね、とおっしゃってるんですね。で、ここに、このイエス・キリストを信じる者の基本的なこの姿勢がある。で、それは喜びなんですね。でも、その喜びっていう時に皆さん以前にも話したことあるかもしれませんが、どうでしょうか、作り笑いっていうのはできる。ちょっと余談になりますけども、マクドナルドさん、ごめんなさい、マクドナルドのご関係の方がおられたらですね、別に喧嘩を取ってるわけじゃないんです。マクドナルドさんで、スマイルっていうのはですね、メニューの一番下のところに、まあ、今あるかどうかありません、昔はあったんですね。スマイル0円ね。つまり、その、笑顔でお客様をお迎えします、ね。で、確かにですね、笑顔を向けてくださる、ね。私は、一番マクドナルドで注文するのが多いのは、100円のですね、ソフトクリームなんですよ、ね。で、最初はね、ちょっと恥ずかしさがあった。その、100円のソフトクリームだけ頼むのっていう、そういうのがなんかね、勝手に私の方で感じられて、でもやっぱり、他よりも圧倒的に安いので、アイスクリーム食べたいなと思ったら、ドライブスルーでですね、100円の。ね。その時もやっぱりですね、100円ポッキリなんですけども、ありがとうございましたってスマイル。ね。でもそれは申し訳ないけども、本当に頑張ってお仕事だからということで、ね、個人的に私に対して何かこの微笑みかけてるというよりも、お客さんだからということで、笑顔を作ってくださってるんですよ。ね、作り笑い。作り微笑み。だけどね、申し上げたいことは、喜びっていうのをじゃあ作れるかってことですよ。作り喜びってどうでしょうか。多分それはね、 無理だと思うんですよ。で、私は一時、そのクリスチャンっていうのは、作り喜びを頑張らんといかん、そういう人種かな、と、勘違いしてた時期があった。でも喜べないな、ね。そうじゃないんですね。進学校の授業で1年生と、日本語聖書研究っていう授業ですね。毎週、2時間出していただいて、結構ね、私その時間楽しみなんですよ。でそれは、その、みんなで囲んで、一つの聖書の場面を、この、みんな目をつぶってですね、で、私がもう話すわけですよ。こう読むんじゃなくって、うる覚えではありますけども、だいたいこんな話だったよねってことで、こう、場面を思い浮かべながら聞いてくださいね。そして、皆さん、紙芝居にすると、これ何枚になりますかって。そうすると、こう、どんな話かってことが、定着するじゃないですか。で、その後で、いろんなこう質問をしていくんですよね。その御言葉の場面を確かめるような簡単な質問からだんだんと真理を発見するための質問になっていって、やがてもっと深い自分自身の内側にこう当てはめる、適用する、そういう質問っていうのをしていく。で、その中で結構ですね、そこまで話してくれるのっていうような、この学生たちの本音が出てきたりして、で、そこでは絶対に誰も教えない、私もですよ。そして、いや、それはちょっと違うんじゃないのって裁かない。そして、このグループの中で話したことは、ここだけにしときましょうねって、秘密にしましょうっていうことですね。いや、そういう、ある意味、こう、安全な、この空間で、安心して心を開いてですね、話せるっていうような、そういう授業なんですね。で、その時、この間ですね、ヨハネの、この、21章っていうところですね、今開きませんけども、見たんですよ。それでね、その、ごくごく簡単に言いますと、ヨハネの21章というのは、イエス様が蘇られて、そして、この二度、それまでに弟子たちにご自身の姿を現されて、でもそこで、ある意味20章の最後を見ていただくとね、これでも完結したっていうような書き方されてるのに、ヨハネの福音書はね。でも、付録のようにして21章が、あるんですけど、その冒頭で、ペテロが、つまり、イエスのことを、もう、いや、あなたのためだったら命を捨てますって豪語してたのに、イエスが予告された通りに、鶏が二度鳴く前に三度、いや、あんな人知らない。弟子違う、勘違いでしょう。もう、呪いをかけて誓い始めた。私は絶対にあんな男の仲間じゃない。って言ってたら、こう、結構、こう、とね。でもこのペテロの前にもイエスは現れてくださって、この同じように接してくださったんですけど、でもペテロの側ではもう、あの方とご一緒する資格なんて自分にはないと思って、ガリラ湖でですね、私は漁に行く。漁師がやってましたからね、昔。そしたら他の弟子たちも、その時には6、7人一緒にいた。私たちもあなたと一緒に漁に行く。一晩中やったんだけども、一匹も取れない。もう、なんかその時のこう、自分たちの状態を象徴しているかのように彼らは、うなだれたんじゃないかと思いますよね。ところが、夜明け前にイエスは岸辺に立たれた。でも、彼らはですね、それがイエスだって分からなかったんですよね。で、何か食べるものは、ごめんなさい、魚は取れましたか？全然取れませんでした。ね、船の右側に網を下ろしてみなさい。そしたら取れますよ。そしたらものすごい大きな魚がブワーッとね、150匹ぐらい。で、ヨハネが、あれは主だ。で、ペテロはもう裸だったもんですから、それわけわかんないんですけども、服を着て飛び込んだっていうことが書かれてるでしょ。もう何か自分自身の恥ずかしい内側をもう自分で恥じてですね、思わず服を着て、でちょっとでも早くと思ったんでしょうか。もう、半分パニックのような形かもしれませんけども、そうやってペテロが岸に泳いでいた。ね。そしたら、このイエス様がそこで、ちゃんとこの炭火を起こして、そして、パンと魚を用意して、そしてあなた方が今取った魚もちょっと持ってきなさい。で、その時におっしゃったのは、さあ来て朝の食事をしなさい。そこでも食事なんですよ。一緒に食べよう。一緒に喜ぼう。ね。イエス様は花婿としてこの地上に来られた。そして、 この今エピソビテの手紙をずっと連続してですね、この第一章以外の時はやってますけども、やがてこの五章の後半に来る、そこには有名な結婚式の時には必ず開かれるというこの妻たるものよ、夫たるものよっていうのができますよね。でそこのクライマックスは、この結婚っていうのはね、それゆえあなた方は父と母を離れて、この二人のものは一体となるのです、ね、でこの奥義は大きい、ね、花婿と花嫁が一つになるというのは、それはキリストと教会、キリストとクリスチャンを指してるんだとおっしゃったでしょ。ある意味でこう生々しい、もう結婚したらそれから全然違うところで暮らしていた二人、他人だった二人が一つ屋根の下で一緒に暮らして、もう全部お互いのことが分かってしまうというような、でも花婿なるキリストと花嫁である私たちクリスチャンというのは、まさにそういういつでも一緒に毎日食事をするということが当たり前という、そういう関係に入るんですよとおっしゃった。でそれを喜ぼうって、ね、で私たちの側ではね、いやいやそんな一緒に喜んでいただけるんですか、でもイエス様がそれを願ってる。でペテロはあの時にそれこそ合わす顔がないと思ってたんですよ、ね、弟子たちの前でもいい格好をして、イエス様にもはっきりと裏切らないって言ったのに裏切った。許してもらってるでしょうけれども、でももう合わす顔がない、恥ずかしくて、でそのペテロに一言も、ね、ちょっとじゃ あの食べる前に、ね、聞かせてもらうか、みんな陽気いとけよとね、ペテロがどれだけ反省してるか、ね、もうペテロがものすごく反省してるで100、ね、全然反省してないったら0、ね、でそのあの紙とペン回すから、それ一人一人書いてこう、あげろ、ね、パーッね、80、50、30ね、ということをしないわけですよ、イエス様は。さあ、一緒に食べようって、その食べている、そのイエス様から出てくる、そのぬくもりの中には、だってペテロだけじゃないでしょ、みんな裏切ってるわけだから。みんな散ってしまったわけだからね。その、この裏切り者である弟子たちに対して責める思いはね、全くないんですよ。ね。食べながら、いつ来るかな、喉通らへんわっていう、そんな食事じゃないんでしょ。でそこに招かれているイエス様が、花婿と一緒に喜び祝うのは当たり前でしょ、一緒に食べよう。でその続きでね、次見てください、あの先ほどの続きですけれども、これですよね。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。でその新しい皮袋っていうのはまだね、その、殺されて、そして、引き裂かれて引きちぎられてですね、その皮が剥がれて、この新鮮なのでまだまだこう弾力性がある。で新しいブドウ酒もこれからもまだまだこう発酵していく、エネルギーに満ちている、そういう発酵の力がすごく強いブドウ酒は新しい皮袋だから持つ。でももう伸びきった、乾ききった古い皮袋だったら、もうその新しいブドウ酒の発酵力は、エネルギーはそれをぶち破ってしまうと、ね、でそのようにもう旧約の時代は終わった、時は満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとイエス様おっしゃって、イエス様によって神の国は来た、ついに。でその神の国というのは、それは一生懸命私たちの側で神様に喜んでいただけるような技をして、その技によって許していただいて受け入れていただこうという、そういう世界ではなくなった。イエス様が全部引き受けて、そしてこの後十字架にかかって私が全部持っていく。だから私につながって、私に信頼していればそれで大丈夫なんだっていう、全く新しい神の国が来たわけでしょ。ですから注意しなければいけないことは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言うけれども、でも悔い改めて初めて神の国に入れるのかというと、実はそうではない。 もうすでに神の国は来ている。私に従ってきなさいって招かれているから、ああ、イエス様愛してくれてるんだなと、そのぬくもりの中で解放されて、この人々を食事に招いてっていうような、新しい生き方に変わっているわけでしょ。私たちは許されているから、踏み出すことができる。ペトロたちもそうだった。まだ私の許しを受け止めきれていないねっていうことで、付録のようで、でも実は非常に重要なヨハネの21章で、私はまだあなたの愛を求めているんだよ。私があなたを愛してるだけじゃない。私を愛するか？私を愛してくれるか？あなたの愛を私は必要としている。あなたの愛に私は渇いている。そして私とあなたは愛し合って、これからも私はあなたの前から一旦は、この姿は隠すけれども、でも私はあなたとずっと一緒にいて、そしてあなたと共に神の国に生き続ける。神の国は広がり続けていくんだよ。あ、許されてるんだって、その傷を癒していただいて、で、本当に神様の方に悔い改めて、つまり方向転換をして、まっすぐにこのイエス様に従っていくことができるということが、彼に与えられたわけじゃないですか。私たちも同じなんですね。花婿であるイエス様の愛、もう終わりの時間ですけども、先ほど、今日は歓迎賛美礼拝ということでですね、賛美の歌が、例えば、イエスがいるからっていう賛美の歌がありましたよね。私ね、こう繰り返しのところでも、込み上げるものがありました。イエスがいるから、明日は怖くない。でもきっときっと皆さんの中にもう明日なんか来ない方がいいな、もうこのままもう夜眠ってしまって朝が来なければいいな、その朝が来ることが怖いというね、そういうところを通られた方がおられるでしょう。あるいは今実はそうなんですっていう方だっておられるかもしれない。でもイエスがいるから明日は怖くない。イエスがいるから恐れは消え。イエスがいるから人生は素晴らしい。そういうふうに言わなければ、そういう喜びの中に生きていますよという作り喜びをしなければ、クリスチャンやってられないという世界ではないんですよね。ブドウ酒のようなものすごい命に溢れたそのお方がもうすでにあなたのうちにおられる。いつでも一緒にいてくださる。それでも様々なことが出てくる。そしてそのあなたを私を傷つける、あなたを私を痛めつける、そのような出来事が、あるいは時には自らの失敗が、人々からの仕打ちが打ちのめしていく、あるいは病が、絶望が、別離が、でもその時に、ブドウ酒って癒すでしょ。ブドウ酒って喜びを与えるじゃないですか。ブドウ酒は元気をつけるでしょ。そのような命にあふれたイエス様に思いを向けていくときに、主よ、喜べないんです、主よ、悲しいんです、辛いんです、だってこんなことがあったのに、全部イエス様に持っていく。そのときにイエス様が、イエスがいるから明日は怖くないって言わせてくださるんです。そうでしょ。でその後、平和初めて知ったイエスに出会ってから、平和それは湧き上がり満たし生かす私たちの心をっていう、あの歌も本当に感謝でしたけども、あれは実は英語ではですね、もともとの曲って、英語ってちょっとの音の中にたくさんの意味を込めれるので、どういう歌かっていうと、イエス様の御言葉そのものなんですよ。イエス様は、私はあなた方に平安を与えます。私はあなた方に私の平安を与えます。私が与える平安は、世が与えるものとは異なります。っておっしゃった。その言葉が、あの歌詞なんです、もともとの。イエス様は、今も、私たち一人一人におっしゃってるんですよ。私は、この世が与えることができない平安を、この世では絶対に味わうことができない、この世の価値観、この世の限界の中では、得ることができない愛を、私の愛を、私の平安をあなた方に与える。 よからそれを求めなくてもいい。いや、求めるな。私があげるからと、繰り返し繰り返しおっしゃって、それが口先だけではない、教えだけではないということをはっきりとイエス様の十字架とご復活で表されている。その復活の主が今あなたを癒そうとされている。今、その復活の主があなたのうちに、あなたの前に、そしてあなたと共におられて、そして今週も一緒に行こう。一緒に食事を味わおう。だから私たちは心からイエスがいるから明日は怖くないと、どのような状況でもそのように信仰を告白してイエスと共に歩んでいくことができるのであります。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、感謝をいたします。新しいブドウ酒は新しい皮袋に、そうです、私たちの人生をあなたが新しくしてくださいました。あなたは今月も今週も今日も明日も私たちを新しくし続けてくださいます。私たちが傷ついているときにその傷をあなたが癒し、私たちが愛に乾いているときにその渇きをあなたが満たし、私たちが絶望しているときにその絶望を優しく強く確かにあなたが希望に変えてくださることを信じます。そのことが生活の真っただ中で、私たちが三度三度毎日食事をすることが当たり前であるように、主よ、あなたがいつもご一緒くださること、本当にそのことをもう一遍信じておくれと、あなたが今朝私たちに迫っていてくださることを覚えます。主よ、どうぞ助けてください。私たちの必要のすべてを知っておられる主が届いて、癒し、支え、喜びを与え続けてくださいますように心からお願いをいたします。この一週間をあなたの御手にお委ねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。